子供たちを愛おしみ悼む殿宣教台で吉高加納牧師に宣教をいただきます。
皆さんおはようございます。第二イザヤを読んでいます。第二イザヤはイザヤ書40章から55章のブロック、この予言に携わった人物です。このブロックは、第一イザヤ、前のイザヤですね。第一イザヤが活動した時代よりもおよそ150年後ぐらいから始まっていく時代、つまりバビロン捕囚の末期から解放されてエルサレムに戻っていった、そういう時代に活躍をした預言者です。間もなく解放の時が訪れようとしています。主なる神が私たちに新しい指導者を与えてくださるんです。エルサレムに向けて顔を上げて、それから心も上げて、期待して待ちましょう、そういうふうに民に呼びかけて、民を奮い起こして、そして、彼自身民と一緒にエルサレムに戻ってきた、そういう道のりをたどりながら預言者としての働きを担っていった人です。第二イザヤはユダの民を神様に連れ戻す役割を担うある人物の姿を第二イザヤは懸命に指し示して予言をしました。ある人物とは主のしもべというふうに聖書では書かれている人物のことなんですね。それ以上のことは書かれていません。で、この主のしもべと表現されている人物、その人物の役割、あるいはその人物の姿や様子を歌にした、そして主のしもべの歌っていうのがこの第二イザヤのブロックの中に4つ入れられているんですね。42章、49章、50章、そして53章。その4つの主のしもべの歌を読んでいくと、ある不思議なことに気づきます。どういうことかと申しますと、第二イザヤが解放者というふうに呼んでいる主のしもべは、解放者であるにしてはこの人自身が大変悩みと苦悩に満ちている人という点です。ユダの民を解放と復興再建に導く特別な使命を帯びた指導者ですから、その姿は華麗で力強く威厳に満ち颯爽としているのかと思いきや、その主のしもべと呼ばれる人は挫折感さえ漂わせ忍耐を強いられていて、やがては人々から捨てられあざけられ、最後には殺されていく、そういう衝撃的な様子姿を第二イザヤは歌っています。これはユダの民の実際の様子、実際の現実に対応していると思われます。ユダの民の現実がどうだったか、それはユダの人々がいくら解放を呼びかけてもなかなか思いお尻を上げなかった、疑い続けた人たちだったということ、またエルサレムに帰ってきた後も神様に立ち返ることができずに、それどころか帰ってきた新しい暮らしの場エルサレムに対して不平や不満ばかりを語り続けたということ、そして使命ですよね、神様のもとで神様のところに帰ってミシュパートとセダカ、公正な正義に満ちた社会を作る、そういうもともと神様がイスラエルを選ばれた大元の理由、 大元の使命、それに帰っていこうとはせずに、自分たちの欲望の満たしのためばっかりに神様を求める。そして自分たちがこれが必要だと思いさえすれば、どのような偶像も呼び寄せて神様と抱き合わせて、そして崇拝してしまう。そのようなユダの民の現実と、主のしもべと言われている人はいつも向かい合わなければならなかった。つまりこの主のしもべなる人物の使命役割というのは、人々をエルサレムに連れ帰ることではなくって、神様に連れ帰ることだった。ここは大事に分けて考えましょう。エルサレムに帰ろうと言いましたけれど、エルサレムに連れ帰ることではなくて、それは神様のところに連れ戻そうとすることだった。でも民は、ユダの民はエルサレムに帰っては来ても神様に立ち返ることはできなかった。命と調和と平和の神様に立ち返ることができなかった、あるいはしようとしなかったという現実事実が浮かび上がってきます。そうなんです。エルサレムに帰ろうというフレーズは、エルサレムという土地、領土に戻ろうという問題だったのではなくて、神様の愛と慈しみ、神様の公正と正義の支配の中に立ち返っていこうという意味だったにもかかわらずです、彼らは帰る場所、戻るところを履き違えてしまったということなんです。この主のしもべと呼ばれている指導者は、その堅くなな民、堅くなな民衆に向かい合い続けながら、時に深い挫折を味わい、それでも忍耐に忍耐を重ねて民の心変わりを待ち続けた。しかしユダの民は、この民は主のしもべ、この神様が選んで立てたこの主のしもべを拒絶してしまうのだ、しまったのだ、という現実が現実だったということなんです。本日お読みしている49章には、私という主語がずっと出てきます。これ主のしもべが、名前は明かされていないんですが、この主のしもべが私という一人称で歌っているところなんですが、この私、主のしもべが民から受け入れられずに苦悩し、大変挫折を味わっていることがわかる一節が記されています。それが4節です。私は思った、私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと、そう書かれています。1節から6節、今日お読みした全体は、この主のしもべが神様の深い御心によって、そう、大の中にいる時から私を選んだというふうな言い方にあるように、神の深い御心によってこの世に生を受け、神様の働きを担う者として使わされたのだということを、1節から6節全体は深く印象深く記しています。そしてその任務たるや、5節に書かれていますように、ヤコブを身元に立ち返らせ、ヤコブっていうのはね、イスラエル十二部族のもともとの先祖のことなんです。このヤコブという人が、実は本来神様の祝福に預かることができない次男坊だった。けれども自分自身が神様の約束、祝福に預かりたいと言って、お兄さんエサウを騙して自分が祝福の座についていった。けれども彼はそのことを通してお兄さんから命を狙われる存在になります。彼は逃亡します。この逃亡していくときに、ヤコブは神様の使いである天使とお相撲を取るんですね。相撲を取るって変だけど、この天使にしがみついて、そして離れない、 私を祝福してくださらないならばこの手を離しません。まるで相撲を取るように戦うように神様の祝福にしがみついた、すがりついた。それでこの天使はこのヤコブに、お前は今日からイスラエルという名前に変えなさい。イスラエル、神に取っ組み合うという名前に、神にしがみつくという名前に変わりなさいと言って、ヤコブはイスラエルという名前になったんです。そのイスラエルの子孫たちが十二部族に分かれてイスラエルになった、ね、ですから、このヤコブっていうふうに言うときには、このイスラエルの民全体、十二部族全体のことを表している言葉なんだと思ってください。はい、戻ります。第二イザヤの役割は、このヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めること、散らされた人々をもう一度神様のもとに連れ戻すことであって、そのような主のしもべの働きによってイスラエルの民が、今固まっているのはユダの民だけ、北王国のイスラエルの人たちは全世界に散らされている、このイスラエルの民が再び神の民となって生きるようになることを通して、今度は全ての国々の人々が神様という方の、ヤハウェという神様の方の慈しみと憐れみに満ちた素晴らしさを知るようになるだろう、国々の光となるだろう、そういうふうに歌われているわけなんですね。しかしにもかかわらず、そのように歌われている1節から6節の真ん中に、4節に、主のしもべは実際は骨折りばっかり、虚しさに包まれ、虚脱感に苛まれている、そういう姿が挟み込まれているところを見ると、まさしく主のしもべの呼びかけや働きとユダの民の現実との間には甚だしいギャップ、どうにも埋めることができない溝がいつもいつもあったんだということを計り知ることができます。逆に言うならば、民から受け入れてもらえず、何を語っても何を働きかけても徒労に終わってしまうような虚脱状態の主のしもべであるんだけれども、しかしこの主のしもべの姿と言葉こそが紛れもなく、民からは受け入れられないけれども、この姿こそが主なる神の心と求めとを表しているんだということを歌っている、そういう歌だと思います。こういう神様の思いと民の欲求の乖離って言いましょうか、裂け目、狭間、そういうところに主のしもべは立たなければならなかった、主のしもべは立っているんだという、この神と民の裂け目、主のしもべの立ち位置、この構図、この構図を今日私たちは大切に心に留めておきたいと思うんです。なぜならそれは今も現代もイスラエルの姿を理解する大切な構図であるからです。かつてエルサレムに帰りはしたけれども、神に立ち返ることができなかったユダの民の事実を、今日パレスチナを力ずくで支配しようとしているイスラエルとが重なるんだということなんです。エルサレムを手に入れても神に立ち返ることにはならないんです。またそのような暴力力ずくのエルサレム州奪というものは、世界の人たちの希望の光となるどころか、世界の人たちに闇を与える、これ聖書が言っていることの逆をやれば、逆説がそこに起こるということを私たちは学ばなければならない。神が望まれているのは神に立ち返ること、神の命への祝福と命同士が調和を保つように努力する、そのような務めに立ち返るということ。 今日にあっても今のこの時代にあっても主のしもべたる存在、主のしもべと呼ばれるべき存在は、神様の思いを履き違えてしまっている人々の裂け目に立って、神様の御心とそれを理解するのに履き違えてしまっている人間の裂け目に立って、まるで虚しく嘲笑われているかのように苦しみながら、それでも忍耐して祈っておられる。人々から捨てられ、今という時代の潮流風潮から嘲笑われながら、それでも人間が、人々が、履き違えている人間が神様に立ち返ること、命の調和の主に立ち返ること、そのことを祈りながら、祈りながら、裂け目で祈りながら、迫害され殺されているんだということなんです。主のしもべは、そのような主のしもべが今日においても神様の御心と働きを担って受けて立っているんだとしたら、その主のしもべは今誰なのか。私たちはこの主のしもべを今この歴史の中でどこに、誰の姿の中に見出していこうとするのか、そういうことなんです。今日は本日のこのようなテキストからそのことを大切なポイントとしていただきたいと思っています。さて、今日は子供の祝福を祈る礼拝です。まさにここからは子供の命に眼差しを向けてお話をさせていただきます。第二イザヤを読んでいてふっと思ったんですけども、そういえば第二イザヤという人にも子供の時代があったんだよなということなんです。で、彼はどんな時代が来たんだろう。バビロン捕囚からもう50年が経ったと。で、捕囚のユダに向かって彼は、間もなく私たちは解放される、導き手が与えられて解放される、勇気を持とうって、そういうふうに呼びかけた、それが第二イザヤです。で、彼はどういう心境でその希望を自分の希望にしたんだろう。今考えてみれば、彼はほぼ間違いなく抑留されているバビロンで生まれた。そして捕囚民の民としてある程度の決められた範囲の中での自由はあったけれども、しかし本当の自由というものは持つことができず生きてきた。生まれて育って成長してきた。ある研究によると、この第一イザヤと呼ばれるイザヤ、150年前に預言活動をした、このイザヤには弟子たちがいて、その弟子集団というのが脈々とこのイザヤの預言の精神思想を受け継いできていたと言われています。ですからバビロンに移されてからも、その弟子集団が第一イザヤの、まあ、それはアッシリアやバビロニアに滅ぼされていくぞということを預言した。そしてそれゆえに何を、どこに立ち戻らなければならないのかという本質を言い続けたのが第一イザヤですけど、その第一イザヤの予言の思想精神をずっと大事に継承し続けた、まあ、実際第一イザヤも自分の予言を巻物にして弟子たちに託したと、8章だったかなに書かれていますけれども、その巻物を大事に継承していた。その弟子集団の中におそらくこの第二イザヤは幼い時に預けられたんだと思います。そしてその中で預言者としての教育を受けてきた。で、ある時彼は自分で考え、時っていうものを自分で見定めて預言活動を開始したわけですね。これが第二イザヤ。彼がそのように育ってゆき、学んでゆき、そして自分で決断をして、そして独り立ちして、独り立ちするっていうのは民の前で一人で立たなければならないので、相当な覚悟が必要なんですけれども、それを自分でやろうとした。その育ち行きと決心の中に一体何があったんだろう。そして境遇というものが、一人の幼子、一人の子供、一人の少年、一人の青年に 及ぼしていく作用というものはどういうものがあるんだろう、そんなことをですね、やっぱりいろいろと想像するわけです。で、そういう聖書に書いていないことを実際人間育って生きてますのでね、イエス様も青年でいきなり登場しますけど、ルカがかろうじて12歳の時のイエスを、まあ、残していますけれども、育ち行きというものがあるわけです。そういうものを想像したりする、それも聖書の面白い大切な聖書の読み方の一つだと思っています。子供と境遇、体験と人間形成という問題です。今回のガザの攻撃ではすでに4000人以上のパレスチナの子どもたちが殺されています。ウクライナでもミャンマーでも同じなんですが、子どもたちはそれら紛争、戦争、クーデターの自由起こる原因と無縁なんです。にもかかわらず真っ先に犠牲になっていくんです。自由とか原因と関係のない子どもたちが殺されて、あるいは死ななくても体と心に傷を負い、実際難民になって、国外難民、国内難民になって、それらの子どもたちはあまりに不遇で過酷な人生を味わいながら育っていくことになります。厳しい、生きるに厳しい人生の当事者になります。そして悲しみと痛みと貧困の中でその子どもたちは感情を養われます。やがて思想を形成します。大人になる過程の中で生き方や行動を選択するようになります。このことは私たち地続きの世界を生きているこの世界にとって何を意味するんでしょう。そしてそのことは私たちの身の回りの子どもたち、今日私たちが祝福した子どもたちと無関係のことでしょうか。かたや荒々しい状況の中で苦しみの感情を養いながら成長していく子どもたち、そして私たちの子どもたち、無関係でしょうか。未来将来にあって11月20日は世界子どもの日です。子どもたちの命の保護とか教育や福祉の向上を期して願って1954年に国連で制定されました。そして1959年には子どもの権利宣言、1989年にはもっと具体的に子どもの権利条約が採択されています。子どもの権利、生きていく時の権利、人権、こういうものを本当に大切に考えていこうとするならば、何にもして最もしてはならないことはその子どもを暴力環境の中に置き続けることです。してはいけないこと、暴力の中に放置してしまうこと、これはしてはいけないことです。そして誰が考えても分かりますが、戦争こそが暴力的な境遇の極致です。戦争は悲しみと怒りと憎しみの苗床になります。ですから大人たちは戦争を防がなきゃいけないし、戦争が起こったら一刻も早くそれを停止させる、その努力をしなければならないというのが大人としての務めなんです。また当事国の、戦争当事国の、あるいは関連国の人間でなくても、どこかで戦争が起こっているときに、その戦争を意味嫌い、戦争を悲しんでいくという態度、それを戦争がないこの国であっても、どこかで戦争があっていることを悲しんで苦しんでやめさせなければならないと大人が涙しているその姿を自分の子供たちに、私たちの身近な子供たちにしっかりと真剣に見せていくこと、 それは大人たちの務めなんです。大人たちが暴力に慣れてしまってはダメなんです。大人たちが戦争兵器になってしまってはダメなんです。遠い国の子どもたち、身近な子どもたち、どの子どもたちも決して暴力の中に放置され続けてはいけない。私たちは目の前にいる子どもたちを愛おしみたい。しかしだからこそ、この目の前にはいないのだけれども今失われている子どもたちの死を心から悼みたいと思います。この子どもたちを愛おしむこととあの子どもたちの死を悼むことは私はつながっていると思うからです。お祈りをいたします。主よ、世界に生きる子どもたちがとっても苦しい人生の当事者になっています。5歳未満で亡くなっている子どもたちは毎年520万人です。世界の5歳未満児のうち4人に1人は出生登録がされていません。5歳未満の子どもたちのうち栄養不良に陥っている子どもたちは1億4800万人です。学校に通っていない子どもたちは2億5800万人です。労働に従事している17歳までの子どもたちは1億6000万人です。危険な条件下で働いている子どもの数は8000万人です。紛争地帯で暮らしている、また紛争地帯から逃れようとしている子どもは4億人です。世界の子どもの5人に1人です。3億3000万人の子ども、6人に1人の子どもが極度の貧困の中で暮らしています。世界では毎年2億人が自然災害で被災していて、災害で避難している子どもがこの6年間で5000万人います。主よ、子どもたちが育っていくには厳しすぎる世界です。でもその全ては生まれてきた子どもたちの責任ではないにもかかわらず、このあまりにも過酷でつらい人生を子どもたちは背負わなければならないのです。あなたが母の胎にいる時から覚え祝された命たちはこの世界に出てきた途端、まるでその人生が生まれる前から呪われていたかのような苦難を受けなければならないのです。その全ては私たち大人の生き方や間違いや不十分さ、大人たちの欲望やいさかいに基づいています。主よ、私たち大人をどうか憐れんでください。主よ、私たち大人を悔い改めへと導いてください。そして主よ、子どもたちを助けてください。子どもたちの命と未来を守ってください。子どもたちを抱き寄せ、神の国を示された主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。